皆さんこんにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。今回も前回に引き続き、血流がすべて解決するという10万部突破のベストセラー著者の、堀江明義さんをお迎えして、お届けしたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、先日の、講演会で話されてたことでね、どうしても聞きたいことがあって、
はい、
でそれは堀さんがあの時に、今なんで自分がこうやって本を出版できるようになった今があるのかというのを僕は全部説明できるって、さらっと言ってたんですよ。
はい、はい、
そこにつながってる出来事が全部説明できると、
流れですよね。
流れですよね、はい、で僕はそれを聞きたくて、っていうのは多分その仕事でうまくいきたいとか成功を目指してる人もどんな人でもそうだと思うんですけれども、あの話を聞いて思ったのは、そのつながりを説明できないところにうまくいってない理由があるんじゃないかなと思ってね、逆に言えば。でそれは堀江さんだけじゃなくて、例えば有名な経営者とかも自助伝ってある方々って書くじゃないですか、
はい、
でそうするとつながってるんですよね、彼の人生は、ある意味、でその自分の人生のつながりを説明できる人っていうのが、どんなジャンルであれ、それが旗から見てね、どれぐらいの基準の成功なのか置いといてて、なんか自分の人生にこう満足できていたりとかする人なのかなとか思ってね、でそれを堀江さんの場合もちょっと聞いてみたいなと思って。
はい、
だからもともと前回の話で言うと、4代目の、経営者さんだから、東京でいたところ無理やり出雲に連れて
強制送還
されで赤字の家業を立て直し、はい、でそこから、それが16年前でしたっけ、15年前ですね、
5年前ですね、
5年前についてですよね。で5年ぐらいで、なんとか赤字というところはクリアになり、でそれからこの10年で今見たらもうめちゃめちゃ仕事楽しそうだし、
楽しいです
ね、本とか出されて、この間は、ね、テレビに出るみたいなこともありましたけれども、
はい、
すごいこう変化してるじゃないですか。
してますね、
でそれを堀江さんの中でこうどういう流れだっていうふうにね、ご自分で見てるのかなみたいな。
流れっていうか人のつながりですけど、いいですか。
もちろんです。
自分自身はあまり変化してる気はないんですけど、客観的に見るとやっぱ変化してるのかなと思ってて、とにかく一番最初、後継ぐじゃないですか、実家に帰りますよね、で僕そこの段階から、その今その本に至るまで、パソコンとかでクリックして行ったこと一個もないんですよ。
どういうことですか。
全て人の紹介でつながってるんですよ。
じゃあなんかネットで見て、自分でもうそれだけで申し込んだとかはないと。
ないです。
なるほど。
だからネットで申し込みとか結果的にありますよ、でもそれはこの人からこれを言った方がいいよとかで
事前に教えてもらってるってことですね、
直感的にこれポンとかは一切ないです。直接的な紹介とか人から人のつながりのどこかの一箇所でも切れても僕今ない。
なるほど、
っていうのがすごくあって、これは面白いなと自分で思うんですよね。で一番帰りますよね、帰った時に、うちはもう本当に当時、普通の薬屋さん状態だったんですよ、でNB 品って分かります？一般的なそのパブロンとか、ベンザブロックとか、ああいうリポビタンとか、ああいうどこにでもある商品しかない薬屋だったんですよ。漢方もあるけど、もうごくごく一部、ほとんど普通の薬屋さんだったんですね、で価格競争が厳しくなってきて、ドラッグストアがどんどんできて、商売が成り立たない、
で
その時に唯一一本ね商品があったんですよ、値段がこう、ほぼ定価で売れて、他のドラッグストアで扱いがない商品だったんですね、でその商品をすごい一生懸命売ったんですよ、結果的にすごいずっと一生懸命売って、でこれが僕が帰った時は1本3000円して15日分測って飲むんですけど、年間で15、6本売れてたのかな、月に1本か2本売れるみたいな、でも僕はねこれを最高で確かね月間600本ぐらいだったんですよ、例えばこれは広告も使うし、ニュースレターを使うし、いろんな方法で売れるようになったんですね、でもこれ頑張ったと、でこの時にここのメーカーさんが、 その堀江先生すごい頑張ってるねと、うん、あの中国地方の、その中四国の優秀な先生たちのグループが勉強会があるからそこ来ませんかって言って、
うん、
めんどくさいなと思ったんだけど、はい、でもあもうこれはせっかくだから行っとこうと思って、うん、あじゃあ行きます行きますって言ったんですね、
はい、
あのまあ面白そうだったし、
うん、
でそれも僕ずっと一人で頑張ってたんですよ、
うん、
あの誰も助けてくれないから、でもそこの勉強会に行ったら、
うん、
もうね僕ともう格が違う先生たちで、
はい、
あのねそこのメーカーさんのね、取扱額で言うと、うん、当時の僕の5倍6倍ぐらい売ってる人たち
が集まってた
集まってたんですよ。で、まあ、当時僕がねその時27ぐらいかな、
うん、
28、9ですよ、
ええ、
で全然他の先生方がまあ30代中心で、うんまあ、上の先生が40歳過ぎぐらいでした、
うん
まあ、十数年前なの で、
はい、
でそこに6人でなんかね空の会っていう会だったんですけど空の会って書いて空の会っていう会だったんですが、ええ、まあそのメーカーの中四国地方の、うんまあ、トップの先生なんですね、
うん、
そこにねたまたま入れてもらえたんですよ、
うん
まあ、頑張ってからだろうなと思うんですけど、はい急激伸びたので、
うん、
で入れてもらったんですね。でいろんなことを教えてもらいました、うん、商売の仕方いろはからどういうふうにやるものだとか、うん、薬もこういうふうに使いなさいとかいろんなことを教えてもらって本当に感謝してるんですけど、でここのその中四国の勉強会と同じメーカーの、ね、大阪の、ね、地区の勉強会、
うん、
若手の先生 の、 あのサークルがあって、はい、そこでたまたまね合同勉強会だったんですよ。
うん、
でこの合同勉強会の時に、うん中四国の方の会から1人若手、
はい、
から大阪の会から1人若手、うん、でプレゼンをさせようと、
はい、
でプレゼンをさせてお互いちょっとなんかこうガチンコしようみたいな話になってさせられたんですね、はいはい、で僕はそのどうやってじゃあ今までその頑張ったかみたいな話をしたら、うん、その大阪の先生が、うん、あのすごい面白いと、
はい、
堀江君あの大阪に勉強に来ないって誘ってくれて、でね聞いてみますって言ってそこはもう別れて、でその空の会中四国の先生たちに行ってもそこのリーダーに行ってもいいですかって聞いたら、ああいいよって言われて、であの大阪の方の先生にああ言われたけど行ってもいいですかって確認をして、でいいよって言われて行ったんですよ。であの時まで今ふと思ったのは、おいでって言われてその後向こうからまた誘いを待ってたらなかったなと思います。
うーん、
面白そうだなと思って、僕はこっちから行ってもいいですかってね、声をかけたんですね。
なるほど。
でこういうこと僕よくあるんですよ、
うん、
で大阪に行かせてもらって、
はい、
でそこ大阪に行かせてもらって、そこでまたねもうここもすごかったんですね、
はい、
もうここはあのね、まあ、ここも半端なかったんですけど、もういろんな商売の仕方を教えてもらって、
うん、
もう目から鱗みたいなことがたくさんあったんですよ、
うんうん、
でそこで教えてもらった時に、その中の一人の先生が、この先生はね若くして亡くなられちゃうんですけど、将来、うん、あの薬局じゃない異業種の勉強会に行かれてて、
うん、
あの X マって言ってたんですけど、うん、そこが面白いよと、
はい、
堀江君よかったら行ってみたらいいんじゃないみたいな話になって、うん、あじゃあ行ってみますって言って、そこの今度は勉強会に来始めるんですね、
うん、
でそこの勉強会の中で、あの塾があるんですよ、
うん、
あのマーケティングの、
うん、
で塾があって、そこの塾で一緒になって6人ぐらいのメンバーでするんですけど、うん、その中の一人が山本さん、
はい、
山本マサさんっていう方がおられて、うん、ソニー生命の方なんですけど、
はい、
で一緒だったんですね、
うん、
で後の人のこのマサさんがこうキーになるんですけども、
はい、
でね保険をね買い出すんですよ、
うん、
その彼から、ソニー生命の。でまあ、その塾のが終わって、うん、その塾でだんだんステップアップしていくんですね、
うん、
あの行きたい人は、
はい、
その塾から次のコースがあるんですけど、うん、その次のコースに行った時に、その次のコースはあのプレゼンの勉強をする会だったんですね、
うん、
こう経営者っていうのはマーケティングとかだけじゃなくて、うん、人前で話す時にどうやったらいいかみたいな、でそれを勉強するとこで、そこに来られたの時に、
うん、
木村さんっていう NLP の方がおられて、
はい、
で面白いなと、
うん、
でその NLP の勉強会に今度参加するんですよ、
はい、
そこの勉強会が別にね、うん、心理学の、ちょうど心理学をしたかったので、
うん、
カウンセリングがすごい本格的になってたので、
はい、
でその木村さんの勉強会に行ったら、うん、その木村さんの勉強会に参加してる女の子で、ちせちゃんっていう女の子がいるんですけど、
はい、
千鶴ちゃんが今度私セミコンに出ると、
はい、
僕セミコンがもう何なのかもよく分からなかったんですけどもセミコンに出るから応援に来てって言って、はい、で応援に来てって言われたんだけど僕予定があったんですよその日、
うん、
でいや行けないなっていう話をしたら、うん、1週間前たまたまその予定キャンセルになって、
はい、
あ空いたから行く行くって言って行ったんですよ、うん、でそのちづちゃんのプレゼン、まあ、セミコンはね知らない方もらえるとあれですけど、うん、10分間のセミナーを作ってそれをこうみんなの前でこうプレゼンを発表して聞いてる人が採点をするじゃん、
はい、
でそれをもうすごく面白くて僕は、うん、やりたいなと思ってで次回出場する人って募集してたので、出ますって言って出たんですね、
はい、
でそこのセミコンに、今度出て大阪大会優勝して地区大会突破して最後全国大会も優勝させてもらえたんですよ、
はい、
ね、北畑さんも審査員
で、その時は、はい、
でそれで優勝をした時に、うん、今度はたまたまあの新コメンテーターで心谷陣之助さんに来ておられて、
はい、
で堀江さんすごい良かったって絶賛をしていただいて、うん、でよかったら僕のところでも困ってらっしゃる方がいるので、うん、あの来てくださいってオファーをいただいたんですね、で ありがとうございますって言って終わるじゃないですか、
うん、
でその後もうあの時はねすごいやっぱりなんていうのかな、こう一気に人間関係広がったのでセミコンのおかげで、
あ、うん、
まあ、今までは本当薬屋さんでやってたのが、
はい、
こうまあ、プレゼンの場でバッと発表して、うん、でセミコングランプリだと、ね、全国から皆さん来られてるし、で、ね、
うん、
で Facebook もすごいシェアもしていただいたり、うん、まあ、申請もいっぱいいただいて、すごく一気に人脈が広がるんですけども、うん、そういった意味でもまあセミコンすごい感謝してます。あの心谷さんがそれ誘っていただいて、はい、うん、でやっぱりね僕ね忘れられてるかもしれないこの人忙しいからと思って、あの、あ言っていただけましたけど、でまたメッセージ送るわけですよ、
はい、
あそしたら、まあ、あちょうどよかった堀江さんが来て、あじゃあじゃあいついついつで、
はい、
ありがとうございますって言って、あのあそのビートレ心谷さんの勉強会で、はい、またこうゲスト講師呼んでいただいて、
なるほど、
でまた一気に広がるんですよね、
うん、
あの来ていただける方とか、知ってもらえる方が、でそしたら今度はその、まあ、昔登場したマサさん、ソニー生命の方ですよ、
はいはい、うん、
ソニー生命の方が本を出版されたんです、
うん、
本を出版されてで、ね、7万部行ったんですね、
うん、
彼の本が、
で、
堀江さん本が好きないの、
うん、
って言われて、はい、いやまあ話があったら出したいなと思うんですけど、って言ったら、あじゃあ絶対その初回はね、
うん、
出版社とかでポンと出すんじゃなくて、うん、出版プロデューサーつけた方がいいよって言って、うん、で僕の担当してきたプロデューサーさん紹介するからって言って、
はい、
西浦さんっていう方を紹介してもらうんですよ、
うんうん、
で西浦さんに紹介してもらって、で西浦さんは面談をして、
うん、
でそれで OK な人しか担当しないっていう、
うん、
ちょっと高飛車の人なので、でいい人なんですけど、
はい、
で面談に行って、
ええ、
話をわーっとして、
ええ、
で一回ね断るんですね、
うん、
1回断るんだけど、
堀江さん
が僕が、
はいはい、
いろいろあってちょっと一回断ったんですけど、うんうん、すごい熱烈 もうなんかメッセージもいただいて、
はい、
でそのね面談で断った翌日に、
うん、
これまたね心屋さんのとこの知り合いの方の、
うん、
ねワークショップに参加したんですよ、
はい、
そのワークショップでなんかね振り返りのワークみたいなのがあって、
うん、
で今までそのできしてたことから、うん、そのできなかったことじゃできなかったことは何でできなかったとか、じゃあもしそれができるようになったらどんなことが楽しいかとかっていうのを質問があってそれを答えていくワークなんですけど、うんうん、その時もノリの割と当時として乗ってたので、うん、セミコンも全部優勝して小川さんを出してもらって、
うん、
でしてないこと基本的にないなと思ってね、うん、ないじゃんやんなかったことって思ってたら、うん、いや待てよと出版断ったな、
うん、
あ出版これじゃあしたらどんな風になるかな、うん、すごい絶対楽しいよね楽しいよねっていうなんかわーってテンションが上がってきて、
うん、
そのメールでね
すごい
石田さんがもう、
はい、
堀江さんぜひみたいなことをくれたので、しますって、
うん、
することなんですよ、
うん、
で今度西浦さんのところに行くと、まあ、1年間ぐらいかけて本の企画をずっと作っていくんですけども、
うん、
作っていって で、西浦さんのこうお知り合いの編集さんを呼んでくれるんですね、
はい、
あの時で西浦さんのとこで勉強してる人がみんなプレゼンをして、うん、その編集さんがそれスター誕生みたいな丸バツをあげるんで、
はいはい、
で選ばれるんですけど、で僕その時にあの選んでいただいたのが今担当していただいてる、はい、黒川さんっていう女性の編集者で、はい、
うん、
で西浦さんと黒川さんの3人で本を作ること
な
んです
ね。なるほどね、
うん、で今に至るわけですよ。
なるほど。
だからもうどこの輪がどこか一個切れてても、今の編集版ではなくて、
なるほど、
全部紹介とか人のつながりでずっと来てるので、
うん、はい、
基本そのまあ紹介されてもあんまり関係ない人の紹介は断ったりとかもしますし、うん、うん、って思った時は全部断るんですけど、面白そうだなとか、あ、楽しそうだなって思った紹介は乗るんですよね、
うんうんうん、
したら今みたいになりました。
なるほどね、なるほどね。いや、僕はあの堀さんの話を聞いててね、
はい、
いわゆるこれはあの引き寄せの力がどんだけあるのかっていうことかなとかって思いながら、
はい、
あの聞きたかったんですけども、はい、もう一つ思い出したのはあのわらしべ長者の話一本のわらじゃないですか、
はい、まあ、
わらしべ長者知らない人はネットで検索してどんなストーリーかちょっと調べてほしいんですけど、はい、一番初めに手にした何の価値もないね一本のわらをこう交換していって、はい、結局それで大金持ちになるっていう話ですけど、そのわらを大事にできない人は大金持ちにはなれないっていう話で、
そういう見方なんですね。あれ、なるほど。
いや、今のは僕の見方ですけどね、はいはい、だからあの一番初めにねもらったわらを、
はい、
こんなん何も価値もないって捨ててたら、はい、その次の出会いはないわけですよね。
確かに、
うん、ださっきの話で言うと、まあ、もしかしたらこうね赤字の会社を継いだっていうのがわらだったかもしれないし、はい、その中で見つけたあの
商品、
そうですね、堀さんもこれを頑張って売ろうと思った商品が次につながってたりするわけで、そこで頑張ってなかったら声も勉強家の声もかかってないわけですからね、一番初め。
そうですね、それはすごいあります。
うん、
でもう本当に大体なんかそんな感じ、で、こう旗から見るとすごく運が良さそうに見えるのかもしれないけど、
うん、
僕ね多分いろんなことのなんかいろんなラッキーとか幸運と呼ばれるものって目の前を通り過ぎてると思うんですよ、みんなね。で、うん、それをあ面白そうって言って掴むのか、
うん、
そのまま通り過ぎるままにしてるのかの違いな気がしてて、
うんうん、
で僕が多分人よりもちょっと、うん、こうそこの面で優れてるとすれば、
はい、
面白そうって言った時に迷わず手をね、はい、出す、
いや、でも堀さん初めの会社継ぐと、はい、勉強会めんどくさそうとか、はい、この辺は面白いって感じてないじゃないですか。
あ、でもね勉強会はね、うん、あんたねせっかくの機会だしなっていうのはありました。
ああ、なるほどね。
あの、まあ、行くのはなって思ったのは、うんうん、その当時その出るっていうことはなかったの、広島とかまで、
はい、
それはすごいなあれだなと思ったけど、うんうん、その勉強会とか面白そうだなっていうのは思いました、
うん、いや、そうですよね、うん、僕さっきあの話を聞いてて今このエピソードだけで聞いてるね、はい、リスナーの方が多分一個あの気づかないかもしれないなと思ったのは、はい、もう当時はほぼ出雲にいたわけでしょ。
そうです。
でそこから出かける時っていうのはこうもう県外ですよね。
県外です。
例えば広島だったり、
はい、
大阪だったり、
はい、
東京だったり、
はい、
他はそんな感じですか。
そんな感じですね、
はい、でこのそれだけの移動距離を、
はい、
あの超えてるというのは多分珍しい方だと思うんですよ。特に地方とか、
はいはい、
うん、でもそれが次のチャンスに出会う秘訣なんですよね。
あ、でもそれは思いますよ、うん、なんかみんな手近なところで探すじゃないですか、でこれ遠いからダメとかお金かかるからダメって言って、
はい、
をミットしますよね、
うん、
それはない、
うん、
だからあの時勉強会とか、あのね、金額がそれ、
うん、
あの何30万ぐらいだったのかな、うん、当時の借金で苦しんでる僕にとっては大変な額なわけですよ。
そうですよね、そうですよね、
大変な額なんだけど、うんうん、出しましたもん、
うん、
だから広島に行くのだって、
うん、
お金かかるわけですよ、
うん、
その往復して一泊しないといけないから、行って帰って2万とかかかるのかな、
うん、
そうするとまあ、僕当時の僕にはしてはもう大変なわけですよね、お店も開けなきゃいけないし、
うんうん、
でも行きましたもん、
うん、
そういうのは、うん、あの迷わない
か。そうですよね。だからやっぱ堀さんはそのあたりちゃんとコストを払ってる。
あ、コスト払います、
うん、そこがやっぱ違いますね、
うん、
堀江さんとの対談はいかがだったでしょうか。続きは次回お届けいたします。